桜川マキシム。キリン・ザ・ストロングはこう時々なんかあれですね、新しい試みじゃないですけど、
はい、
なんかあの分かってるなって思う展開の新味を出してきますね。キリン・ザ・ストロングメロンソーダ味っていうですね。
おお、来ましたか。まだうちの地元それ売ってないんですよ。もうでもあの3ヶ月間ぐらいにわたって、
うん、
ゴールドラッシュをアマゾンで箱買いして、
はい、
毎日1本飲んでたら、
うん、
脳機能に明らかなこう低下を感じたんで、ちょっとしばらくやめたんですけど。
え、ゴールドラッシュってあの金色のやつですか？
金色のやつです。
はいはいはいはい。はい、ねえ、そう。確かにね、毎日飲むとダメですね。
ダメです、あれは。
うんうん、いやもう本当にね、まあ、これ、僕定期的にこの番組で言うてますけど、
はい、
お酒が飲めなくなってきた。
うん。
うん。昨日なんかは、
はい。
淡麗プラチナダブル。
うん。
で、プリン体ゼロのやつ。
はいはい。
の351本と、
うん。
キリンザストロングの500。
はい。
飲んで落ちましたもんね。もうね、女子かと。
はいはいはい、
晩酌でそのセットで飲んでる女子いないですけどね。いや昨日はね、はい、今日中に編集しちゃうぞと思って、
うん、
頑張ってたんですけど、なんかあと5分も編集したら1本仕上がるっていうところで落ちてましたね。
うん、
気づいたら4時半でしたもんね。あかん、布団で寝ようって言って。
うん、
ああ。
ありますよ。僕もよくね、冬こたつで寝てましたからね。
ああ、あれね、絶対寿命縮みますよね。
うん、
絶対それ1回で2分ぐらい寿命縮まってる気しますね。
はいはい、
うん。
低温やけどとかはないんですけどね。うんうん、今まで1回も。
うんうんうんうん、うん。
ないんですけど、明らかになんかの疲弊してるんですよね。
そうそうそうそう。なぜかっていうと、表面がローストされないように血流頑張ってたりするから。
ねえ。
体の循環機能をちゃんとしないと、こいつ焼き上がるって体が思うから。
はいはい。
うん。多分ね、めっちゃ体頑張ってますからね。
うん。
ダメですよ、あれは。
はい。
うん。そう。いやー、あれですよ。ね、次の仮面ライダーもね。
はい。
もうそろそろお披露目だそうで。
ほう。
多分ね、これアップされてる頃にはもう発表されてると思いますよ。次の仮面ライダー。
なんですかね。
仮面ライダー次はね、令和第1号の仮面ライダーですからね。
はいはい。
名前が仮面ライダー01です。
え、マジっすか？
マジっす、マジっす。マジっすっていうか、商標登録されていたからそのはずです。
おー。
うん。
おー。
うん。
まだデザインは出ないんですよね。
デザイン出ないですけど、
はいはいはい。
まあ、前こけた機械ダーが出てくるんじゃないかという気はしています。
あー。
うん。
なんか、顔が01ってなってるっぽいですね。
そうそうそう。
01って。
そう。
お
ま、今回の仮面ライダージオウも、
はい、
顔にライダーって書いてましたからね。
まあまあまあまあ。まあそうですけど。
うん、そうなんですよ。01なんですよ。
はいはいはい。
多分主題歌あの人ですよ。
01って言うと
?01って言うと、はい、あの人ですよ。シモン・マサトですよ。
おぉ。
チェンジー01ですよ。多分ね。
はいはい。
うん、いや、あれですよ。ジオーね、途中でね、機械ダーモチーフの仮面ライダー出てきたりしてるんですよ。
ほうん。
仮面ライダー機械っていう。過去の仮面ライダーの力を持ったアナザーライダーっていう敵が出てくるのをジオウが倒していくと、
はいはい。
倒していく中で過去のライダーの力を得ていくみたいな話やったんですけど、
はいはい、
途中で未来の仮面ライダーの力を得たアナザーライダーが出てくると。
おー。
これまで登場したことのない仮面ライダーが仮面ライダー忍びっていうのと、仮面ライダークイズっていうのと、
うん、
仮面ライダー機械っていうのが出てくるんですけど、
はいはい、
その仮面ライダー機械っていうのは、演じてるやつが、
はい、
この間の映画の機械の主役やってた子なんです。
ほう。
それが機械っていう仮面ライダーに変身するっていう。
うん。
うん。で、ちゃんと必殺技も、
はい、
それ電磁エンドよねっていう必殺技なんです。
う
ちゃんと機械ダーモチーフっていう。
はい。
だから、ゼロワンでも出てきてくれることでしょ
う。ほう。考える人すごいっすよね。
もうおもちゃの展開ではね。
はい。
もういくつもの変身パターン発表されてますけどね。
うん。
うん。なかなかね、まあ、買い揃えるとお金がかかりそうな。
はいはい。この間久しぶりにアマゾンプライムで仮面ライダーアマゾンズ見たんですけど。
うん。
やっぱアマゾンズのデザインはいいっすね。
あ、デザインはね。
デザインは。
うん。なんかリメイクとしてあり言うべき姿というか。
うん。
新仮面ライダーの真逆の方向ですよね。
そうですね。
新仮面ライダーがやりたかったことも、まあ言ったら同じような意味合いではあるんですけど。
うん。
うん。まあ、ウルトラマンも新シリーズ始まりましたけどね。
はいはい。
昨日から。
はい。
ウルトラマンタイガ。
うん。
うん。今回は太郎の息子です。今回は初めて、
はい。
ザ・ウルトラマンの世界のウルトラマンと絡むという。
ほうほうほう。
ウルトラマンタイガっていうのと、ウルトラマンタイタスっていうのと、
はい。
ウルトラマンフーマっていう3人がチームなんですけど、
ほうほうほう。
変身するその人間は1人で、
はい。
パターンパターンによって、
タ
イガであったり、タイタスであったり、フーマであったりっていうのを切り替えて戦うよと。
ほうほうほう。仮面ライダー電王パターンですね。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはい。
それに近いもんがありますね。
ええ。
うん。っていうやつなんですけどね、
うん。
まだちゃんと見てないんですけど、
はい、
オープニングだけ見ててまず思ったことは、最近のウルトラマン喋りすぎね。
え、ジャパニーズラングリッチをですか。
そうです、はい。日本語です。
シャーじゃなくてですか。
じゃなくて。
はい、
うん。でね、すっかりね、声優も決まってるんですよ。
ほう。
ウルトラマンゼロとかはもともと喋ってましたし、
はい、
ウルトラセブンとかはちゃんと森継さんがやってくれるんですよ、
うん。
喫茶店経営だけではお金が回らないので、ちゃんと声優の仕事もやってくれるんですよ。
まあまあまあまあ、まあうん。
で、ウルトラマンの時も、英語とかで予算があるときは吉本さん来てくれるんですよ。
うん
うん、ただウルトラマン太郎の人って、
はい、
俳優もう亡くなってるじゃないですか。
うん、
で、亡くなってる上に太郎役の人って結構売れたから、
はい、
出てくれないから、
うん、
ウルトラマン太郎だけなぜか石丸ひろやっていうね、
うん、
声高いっていう。ウルトラマンタイガが、
はい、
今ね史上二人目に出てきた悪いウルトラマンがいるんですよ。
ほう。
ウルトラマンね、何やったかな名前。
前最初ベリアルでしょ。
ベリアルはベリアルはね、
はい、
ジードが魂を救ってあげたのでもう成仏しました。
あ。はあ、そうなんですか。
そうです、そうです。もともとね、
はい、
ベリアルって、
ええ、
もっと力を欲しいって思っている、
はい、
その心の闇につけ込まれて、
はい、
その名前何やったかな、エンペラ星人か。
ほう。
エンペラ星人が一人こう心にズブズブズブって入っていって、
はい、
それで黒と赤の、
うん、
体に変化してたんですよ。
はいはいはい。
で、その息子のジードがですね、
はい、
一騎打ちの最中にですね、
うん、
そのエンペラ星人を追い出してですね。
ほう。
最後もともとベリアルが持っていた心の弱さみたいなものを救ってあげることによって、はい、ベリアルはもう成仏しました。
ほう。
うん。ちゃんと戦いの過程でベリアルのアーリータイプと呼ばれるですね。
はいはい。
銀と赤の状態に戻して、倒したので、
ほう。
もう出てこないです。
ああ、ジードはベリアルの息子だったんですか？
そうです。
ほう。なるほど。
ベリアルが異空間のなんか牢獄みたいなところに閉じ込められて、
うん、
ここを出るためには、
はい、
閉じ込められた時の戦いによって世界中に散らばったウルトラマンたちの力をかき集める必要があると。
はいはい。
そのために自分の遺伝子から作ったウルトラマンを生み出して、
はい、
で、その、他のウルトラマンの力を集めるためには、その、誰かに対して希望を託すという行為が必要であることが分かったので、こいつをヒーローとして戦わせることによって、こいつにその力を集めて最後自分が奪い取るっていう計画を立ててたんですよ。
はいはい。
それを結局そのジードがその、己の運命みたいなものと立ち向かって、打ち勝って、最後ベリアルを倒すっていう話だったんです。
ほう。
ちゃんと見てますからね。ジードはね。
すごいっすね。
うん。っていう話やったので、もうベリアルは出てこないので、
はい。
その代わりにウルトラマントレギアっていうですね。
うん。
青い仮面被ったみたいな、
はい。
ウルトラマンが出てきて、
ほう。
そいつと今回は戦うと。いう話ですね。
ああ、でももうあれなんですね。
うん。
きっとベリアルの声も、もうしばらく出てこないんですかね。
あのね、ベリアルは、はい、最初の映画の2作ぐらいまでは、宮迫さんやったんですけど、
はいはい。
その後ぐらいから普通に声優さんがやってます。
ほうほうほう。
うん。もう今なんか3人目とかなるんちゃうかな。
意外とベリアル人気高いんですか？
あ、結構人気高いっすよ。
ほう。
うん。ベリアルこの間までやってた人は、確か、ちょっと前までウルトラマンの歌歌ってたトリオで歌手やってた人が歌手辞めて声優になってでの人が演じてたはずです。
はい、はあ、
そうだからジードで、
はい、
その元々のグループのトリオからデュオになった人が主題歌やってて、ベリアルはベリアルで声当ててるから、久々の共演だねみたいな話になってましたからね。
はあ、
うん。
すごいですね。このなんかちょっと見てたら SH フィギュアーズでウルトラマンベリアルアトロシアスとかよくわかんないのが売ってるんですね。6480円も。
う
ん、
そうそうそうそうそう。アトロシアスはジードに出てきた時のベリアルの最終形態です。
はあ、はあはあ。うん、なんかね、何ですかこれ、エンペラ星人とダークルギエルの怪獣カプセルでデモニックフュージョンアンリーシした究極の姿って。
そう。そう、その二つのカプセルを使うと、デモニックフュージョンって言うんですよ。
悪魔融合じゃないですか。
そうそうそうそうそう。普通のカプセル二つとかやったら、フュージョンライズっていう爽やかな声で言うんですけど、
はいはい。
ベリアル用のカプセルをちゃんとさすとおもちゃが、デモニックフュージョンって言ってわざと声変わるんですよ。
きっと制作人これ楽しいでしょうね。
楽しい。おもちゃもね、ちゃんとね、普通のヒーローとかやったらね、
はい。
このウルトラマンやったら、この色みたいな LED な光るんですけど、
はいはい。
ベリアル用のやつやったら紫と赤とかになるんですよ。
ほう。
なかなかようできてますよ。
いいっすね。うん、
あ、このエンペラ星人っていうのが、もともとベリアルに入っていったやつ。
はいはい。もう、ウルトラマンついていけないっすね。
ウルトラマンもなかなかね、
はい。
毎年、
うん。
フルシーズンではやってないんですよ。
はいはい。
26話やって、
ええ。
総集編26話やってみたいなのをずっと繰り返してるので、
はい。
基本的にウルトラマンの倒産したコンテンツですから、つぶらやは。
うん。
あんまりお金がなくて。
はい。
で、普通第1話ってちょっとお金かけたりするじゃないですか。
うん。
今回のウルトラマン大河も第1話に出てきた怪獣。
はい。
みんな使い回しでしたからね。
うん。
ウルトラマン80に出てきた怪獣とか。
はいはい。
あれ、なんや。ベムラーも出てたんかな。
はいはい。
うん。なんかそんなんでしたからね。
なんかだから基本的にあれでしょ、出てくる怪獣、なんとかかとか何種類かにしか分かれてないんでしょ。
うん。
そこのバージョン違いみたいなのに。
そうです、そうです。はい、はい。だから多分ね、26話で新規造形してるのって敵の怪獣やと、
うん。
3、4体しかないんちゃいます？
はぁ。
うん。だって今回の大河もなんか夜のセットみたいなの使ってるやつ、これ多分、ジードの時に作ったやつと同じやんな、みたいな街並みでしたからね。
ほうほうほう。
うん。まあ、でもウルトラマンもね、ようできてますよ、最近のは。
うん、
やっぱ CG を使ってますしね、
うん。
うん。
そろそろあれですよね。ウルトラマンも、もっとこの、クトゥルーシーンは全面に押し出した系のやつ見たいんですけど、ね。そしたら戻ってきますよ。
全面に押し出すも何も過去やってましたっけ、そんな。
まあやってましたね。ティガとかで。
あ、ティガで？
ティガで。モロ出てたじゃないですか。
あ、そうですか。僕ティガとかあの辺見てないんですよ。
あ、本当ですか。
うん。僕本当にウルトラマンは最近のやつを流し見してるだけやから。
はいはいはい。
うん。
あ、ティガの時普通に邪神とか出てきてましたからね。
なんすかタコっぽいやつとか出てました？
マジで、ルルイエ浮上に伴ってとか、ルルイエとか出てましたよ。
そのまんま。
まんま。
ひねらず。
ひねらず。
うん、まあ、その辺はね、だからジードの脚本家に頼んだらやってくれるんちゃいますか。
でしょうね。う
ん、ジードの脚本、おついちですからね。
名前がだって、ガタの像はですもん。ああ、もうそのまんまだって。
なるほどね。
はい。
ティガ・クトゥルフ。ガタの像は出てきてますね。なるほどね。
今だからですね、なんか結構今後何十年か、この余生を考えたときに、
うん、
ラブクラフト全集、本で買っとこうかなと思って今、メルカリとかヤフオク一応チェックしてるんですけど、全集セットあるんですよね。
はいはいはい。
しかも3000円とかそのぐらいで手に入りそう
なんですよ。そうでしょ？意外と少ないでしょ、もともと。
そうなんですね。
ね。
多
分竜慶一郎全部揃えるのとあまり変わらないぐらいですよ。
うん。
うん。
で、ラブクラフト全集って言っても、ラブクラフトのやつだけじゃなくて、普通にオーガスト・ダーレスとかの、
うん。
そこら辺のやつも入ってるんで。
あ、もうちゃんと全集なんですね。
はい。
うん。あ、クラフト全集じゃなくて、クトゥルフ全集なんですね。
あ、クトゥルフ全集の。
なるほど、なるほど。
はい、はい。
親切。
すっげえ親切ですよ。
すごいユーザーフレンドリ
ー。はい。もう休みの日にスターバックスでクトゥル神話見ながらカプチーノでも飲んだろうかなと思いますもんね。
おしゃれ。おしゃれなんかだ。
それをするためにわざと100キロ以上車移動しなきゃいけないのがたまに傷ですけどね。
遠い。恐れ山って読めばいいのに。
うん。お、まさにクトゥルっぽいですね。
ね。
あそこも。
恐れ山にスタバないですか？
なんか墓場とかじゃないですか。墓ないけど。
墓ないです、墓ないです。
墓ないですけどね。
墓どころか、そもそもそこが異界だから。
霊界ディズニーランドですからね。
そうそうそうそう。
はいはい。
マイケル・ジャクソン呼び出してくれって言ったら、ちゃんと、方言で出てきてくれるところですからね。
そうそうそうそう。おどろどろしい感じで、ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッとか言って、いた子言ってくれますよ。
言ってくれるんかな。なんか昔ね、その言ってね、マイケル・ジャクソンっていう古い友人怪人なんですけど、って言って。
はい。
呼び出してもうたら、お久しぶりです、マイケルですって言ってくれたっていう話ありましたけどね。さすがに今のいた子さんはマイケル知ってる世代やろっていうね。
はいはいはい。
パーンって言って出てくるっていう。いやー、ね。そう。何の話ですか。いやー、そう、そうか、ウルトラマンね。
はい。
うん。まあ、ウルトラマン、まあまあ、ねえ、まあ、今見なあかんクオリティかっていうと仮面ライダーほどのパワーはないですけどね。
うん。
うん。まあ、それでも、まあまあまあ、ようできてますからね。
基本的にデザインエッセンスが昔から変わってないから、
うん、
馴染みは安いでしょうね。
そうそうそう。うん。あ、でもあれですよ、この間ね、ウルトラマンタイガー。
はい。
始まるよっていう前の週に。
はい。
来週から始まるウルトラマンタイガーはこんなお話ですみたいな回があったんですよ。
はい。
で、そしたら今までのウルトラマンの世界とのつながりみたいなものを説明してくれるんですけど、
うんうん、
まず主人公のタイガーは太郎の息子ですと。
はいはい。
いうことが説明されて、まあまあ、ウルトラマンフーマっていうやつは、
はい。
あれどこや？ウルトラマンオーブとか、
はい。
ウルトラマンオーブと同じ世界のウルトラマンですと。
ほうほうほう。
いう話やったんですね。
うん、はい。
で、ウルトラマンタイタスは、
うん。
ウルトラマンジョーニアス。
うん。
ザ・ウルトラマンですよ。
あ、はい。
サンライズが作ったアニメのウルトラマン。
はい。
あれの世界のウルトラマンだと。
ほう
ほう。うん。だから初めてそのアニメの世界のウルトラマンが実写の世界にも出てくるよっていう。
はい。
話やったんですけど、その説明のために、その当時のザ・ウルトラマンの映像がずっと流れてたんですけど。
マジか。
1980年にサンライズが作ってるアニメやから、
はいはい、
その後ぐらいに大御所になっていくアニメーターが、必死のパッチで少ない予算の中書いてるウルトラマンが流れてるんですよ。
はいはい、
そしたらね、そのウルトラマンジョーニアスがシーンによって全然顔違うんですけど、
はいはい、
もうね、小川智金の書いてるウルトラマンジョーニアスだけで、はい、頬骨が小川デザインなんですよ。すげえわかるって思いながら見てたんですけど。これ子供に見せても違和感しかないやろなという。
はいはいはい。
うん、っていうね。
すごいっすね。
そうそうそう。ね。いやでもまあサンライズね、
はい、
追っかけてたものとしてはザ・ウルトラマンもそのうちちゃんと見ないといけないなとは思ってるんですけどね。やっぱりね。
はいはい。
うん、そこはちゃんとしとかないとと。
ジャスさんの老後もうあれですね。
ん？
ヘッドマウントディスプレイ装着して、なんか椅子に座らされて、口からチューブで栄養補給してる姿しか思い浮かばないですね。
なんかそんな絵面を、つい最近食糧人類っていう漫画で見ましたけどね。口から栄養素のある液体を流し込まれて管が刺さってるやつ。
そうそうそう。それがマトリックスみたいにですね。
あ、そうそうそうそう。
やられてるかもしれないです。
あんな風にされてる状態だったとしたら、
はい、はい。
こんなに仕事で苦労したくないですけどね。
うん。
なんでこんなに人生の砂鉄を味わわされるのかという。
はいはい。
ねえ、全然話変わるんですけど、
はい、はい。
日曜ドラマチラッと見ながら、この収録に備えてたんですよ。
はいはい。
今なんか、大泉洋主演のノーサイドゲームでしたっけ？
あ、そんなのあるんです。
ついこの間まで集団左遷やってた。
はいはいはい。
いわゆるあれですよ、半沢直樹枠ですよ。
はいはいはいはい。
うん。なんか企業で、ラグビー部を持ってて、うん、そこが大赤字なんだけど、
はいはい、
そこを潰さへんっていう話で揉めてて、
はいはい。
で、なんかそれとは別にその会社の勢力争いみたいなのがあって、
はい。
そのラグビーの経験もないのに、そのゼネラルマネージャーにさせられて、
うん。
こう会社でも追い込まれてる大泉洋みたいな。
はいはいはい。
そんなドラマやってて。もうすっかりあれですね、あの枠見る人向けのドラマなってるなと思って。
ほうほうほう。
うん。だって半沢直樹とか割といろんな人見てたじゃないですか。
はいはい。
で、あと陸王とか。
うん。
今も、あの枠見る人だけが見てるなと。
はい。
うん。もうすっかり話題にも上らへんでしょ。
全然、だって俺知らなかったっすもん、そん
なもんなって。でもなんかあの枠でずーっとなんか、ちょっと濃度の高い感じの。
うん。
演出がなんか全部一緒のドラマやってる印象とかってあるじゃないですか。
はいはい。
あとワールドビジネスサテライトの。
はい。
ちょっと前にドラマ枠がまたできてて。
ほう。
大人のドラマ枠みたいなこと言うてるんですけど。
はいはい。
やれ銀行の勢力争いがどうたらみたいな同じようなドラマやってたりとか。
はいはいはい。
で、なんかおっさんが見るみたいな。
うん。
で、見てて思ったんですけど。
はい。
なんかこう会社でこう勢力争いとか。
はい。
こんなことは許されるべきじゃないとか言ってやってるんですけど。
ほう。
このドラマ見てる人は会社で発言せえへん人やなって思ってね。
これ今ざっくりあらすじ見てたんですけど、
うん、
時は自動車ラグビーチームアストロズの GM とか言うじゃないですか。
うん、
これチームメンバーみんな普通に社員なんですか？
多分ね、社員扱いになってはいるんちゃいます？
なってるけど、スポーツしてればいいよ君っていうやつですか？
っていう多分扱いなんやと思いますよ。はい、ほうほう、さっきのドラマの感じやと。
お
ー。うん。
ザ・実業団って感じですか？
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
あ、ていうか、リットン調査団出てる。今見てびっくりした、リットン出てる。
ほうほうほうほう。
よかった。あ、しかもあれですね、ラグビー選手が、
はい。
ラグビー選手役で出てるんですね、これ。
ほー。
見てると。
なんすかね、普通にギャラ安く済ませられそうだからですかね。あと、リアリティ感。
いや、2020年のラグビーワールドカップに向けてのタイアップちゃいますか。
わあ、
うん。
考えることは違いますな。
ですね。はあ。っていうかね、僕ね、今一瞬びっくりしたんがね。
はい。
元宝塚の大木かなめっていう人が。
はいはい
はい。おかみさん役で出てるらしいんですけど。
うん。
小料理屋かなんかの。
はい。
僕パッと見たとき、大鳥かなめっていう AV 女優かなと思ってびっくりしたんですけどね。
ああ、言いました。
あ、これも池井戸潤なんですね。なんかね、見ててね。
うん、
本当に会社で戦ってる人はこれ見えひんよなと思ってね。
まあそうですよね。
ね。なんか大泉洋がやってるんですけど、大泉洋も一応この枠の演出に乗っかってやってるんですけど、
うん、
大泉洋だけずっと大泉洋でもええのになって思って見てたんですけどね。
はいはいはい。
そんなこと言ったってほら知らねえよとか言いながらね。やってくれへんかなという。
はいはい。
もうあれですか、全然地上波見てない感じですか？
地上波、トントン見てないですよ。BS 東京ぐらいしか見てないですよ。
BS 東京には何があるんですか、むしろ。
日経日曜サロン。
え？
え？
日経日曜サロン？
BS テレ東結構面白いのいっぱいやってるんで。
はいはいはい。
まあ見てるんですけど。
うん。
でもまあまあそこまでテレビ見る時間もあんまりないですよね。
まあそうですね。そうですね。
はい。
え、日経日曜サロンは何があるんですか？
えのきどのりこさんが出てきます。
えのきどのりこ。
はい。いや、アナウンサーですね。
まあ、いわゆるビジネス系の番組。
まあ、そうです、そうです。
まあ、僕も見てるもん見てないですけどね。
はい。
最近ね、サンテレビにね、
うん。
追いつかれそうになって困ってるんですよ。
追いつかれそう。
月曜日から木曜日まで朝仮面ライダーエグゼイドやってて。
はいはい。
そのエグゼイドに追いつかれそうにならないように頑張って見てるんです。
はいはい。
今ようやくマイティーブラザーズ WX が出てたところまで見てるんですけど、
ほう、
いつも会社の行き帰りのバスの中で見てるんですよ。
ええ。
エグゼイド。
うん。
で、今日朝やったやつ、まで見切らんかったって思ったら録画してるエグゼイドを家で続きを見るっていう。生活をしてて。
今ビビるのはなんか BS で夜中にエヴァンゲリオンやってて。
おう、ほうほうほうほうほう。
古いなぁと思いながらですね。すごいなぁって。なんかサザエさんとかとあんま変わんない感じしてきたなぁと思って。
え、やっぱ作り古いっすか？
古いっすよ。
見直すと。
BGM の音質すっげえ古いっすもんね。
あ、なるほどね。音のクオリティ。
うん、音のクオリティっていうか。
あ、だってあれちゃいますか？当時のやつってテレビ放送まだモノクロでしょ？
あ、そうです、そうです、そうです。
ねえ。
ええ。
ビデオはステレオなってるんでしたっけ？
確かなんか、 あのぐらいで DVD で 5.1 チャンネルに編集し直しましたとかっていう話がなんか出てきたか出てないのか、そのぐらいの時代ですよ。
え、だってあれですよね、エヴァンゲリオンの2年前の V ガンダムが、
はい。
ビデオを出すときにステレオに編集し直してましたもん。
ほうほうほうほう。
確か。だから音質が悪いんすね、やっぱ。
うん。あ、そうそう、全然そうですよ。
あ、そうか。だから、アナログ制作やから。
うん。
そうっすよね、セルガっすもんね。
うん。
あ、その違いか。
そう、 そう、 そう、それ言えば、そうですね。
そう、 そうか。
セルアニメですから。
そうや。そうですね。セルアニメっていう捉え方をすると、サザエさんとかと同じ印象になるわけですね。
まあ、いつの日かサザエさんが CG アニメになるかもしれませんけど。
いや、サザエさんもとっくにセルではないです。
あ、待って、デジタル作品ですか。
デジタルなってます、もうすでに。はいはいはい、確かね、4、5年前にね、
ええ、
ついにサザエさんもセルアニメでやるには、
はい、
もうセルの在庫が尽きるって話になったんですよ。
はいはい。
あの、富士フィルムがセルの生産を何年、あの、十何年前に打ち切るって話になって、
はいはい。
その時にいろんなアニメ会社が在庫を大量に買い込んだんですけど、はい、ついにサザエさんもって話でした。
はあ。
うん。
その時にあれじゃないですか、富士フィルムからセルの制作部門を買い取ってれば、今頃なんか、日本のセルアニメ全部牛耳れたかもしれないですよ。
いや、やっぱセルアニメでやるよりも CG でやった方が安いでしょ。
まあ安いですけどね、宮崎駿あたりは食いつくかもしれないですよ。
でも割ともののけ姫の時、とっとと CG に切り替えてましたけどね。
まあまあ。あの、ほら、相方の人とか。
ああ、なるほどね。
はい、はい。うん、
まあでもこの間言ってたんですけど、あのセルアニメ、
はい、
セルアニメになる前のアニメで我々が今見れるやつってほぼ少ないですもんね。白雪姫とかはセルじゃないですもんね、あれね、
うん、
あれガラス板でしょ確か、
うん、
確かダンボがセルなんかな。
ほう、
白雪姫と、
はい、
バンビかな、バンビかダンボからセルになったはずなんですよ。
うん、
ちなみにバンビはまだ戦時中なんですけどね。白雪姫に至っては1930何年とかですからね。
恐ろしい。
そら負けるっていう。日本が闇市やなんや言うてる時代にダンボ作ってますからね。
はいはいはい。
うん、それで言うたらこの間あの海の神兵がついにブルーレイ化されてましたけどね。
すごいですね。
どこに需要があんねんって思いましたけど。日本初の、あ、違う。白蛇伝や。白蛇伝がブルーレイ化したんですよ、確か。
はい。
はい。あの、宮崎駿がアニメーターを志した映画こと白蛇伝。
はいはいはい。
白蛇賞じゃないですよ、白蛇伝ですよ。
はい。
白蛇賞は小柳ルミ子が杉本哲太とセックスする映画ですけど。うん、はい。うん、何の話ですか、今回これ。そう。
どっからどうなったんでしょう、
ね、どっからどうなったんでしょうね。まあね、
なんかあの、パワーレンジャー、仮面ライダー。
うん。
ゼロワン。はいはいはい。
ゼロワン、はいはい。
ゼロワン。
まあ、ゼロワンの話はまあ、まだ発表されてないですからね。
はい。
ああ、そう。ブルーレイで思い出したんですけど。
はい。
この間久々にね、
うん、
ウィキペディアの間違いを見つけましたよね。
ほう。
じゃ、世界で初めて発売された DVD は、
はい。
映画のカストラートだって書いてあったんですよ。
ほう。
ウィキペディアに。
はい。
違うと。
うん。
世界で初めて発売された DVD は、
はい。
谷村新司のライブ DVD、新司ラ・ムニタやと。間違うてるって思って。で、僕わざわざもう一回調べ直して。
はい、はい。
カストラートの DVD が発売されたのは、うん、1996年10月1日に発売されたってウィキペディアに書いてあるんですよ。
はいはい。
でもね、カストラートの DVD 発売は1996年の12月なんですよ。
はいはい。
1996年の11月に発売されたのが、
うん、
谷村新司の新司ラ・ムニターなんですよ。
うん、
嘘書くなと思って、うん。僕だって調べましたもん、昔。中古屋で働いてる時に、
はい、
買い取りの DVD で、その新司ラ・ムニターが来て、
うん、
なんかでパッケージ僕見覚えあったんですよ。
はいはい、
で、これ、いつ出たんやったっけと思って調べたら、1996年って書いてあって、
はいはい、
で、なおかつ型番もね、0001とかなってるんですよ。
うん、
で、って思って調べた時に、世界初でっていうの書いてあって、あ、てか確かギネス載ってんのかな？
ほう。
なんかそんなんなんですよ。
うん、
なので、ウィキペディアはもう、うかつに信用してはいけませんよと。思ったっていう。
はいはいはい。
カストラートはちなみにあの、おちんちん切った人が歌うまいっていう映画ですけど。
失神するやつですよね。
でしたっけ？
なんかその歌声を聞いた人が失神しちゃうみたいな。
あ、そうそうそうそう。
そんな感じです。
そうそうそうそう。
谷村新司、ね、新幹線で一緒になったことありますけどね。
嬉しくね、
うん。ギター持ってましたよ。
あ、やっぱそうなん
ですか、ね、ギターケース持ってました。
え、それグリーンでですか？
グリーンで。
ああ。
その頃、たまに長距離移動するときグリーン使ってたんで。
なるほど。
荷物が多かったんで。
なるほどね。谷村さんね。昔は、ラジオのゲストに来たデーモン小暮に、
はい。
お前は昔よく歌舞伎町の何々という風俗店に遊びに来ていただろう。その時の受付が我が輩だって言われてましたけどね。そんなバラし方あるっていう。よう忍ぶ仮のバイト結構、底辺の仕事してんなっていう。
うーん。あ、なんかまだ YouTube にほら本当に早稲田大学時代のなんか世紀末の映像とか出てましたけど、
うん、
すごいっすね。
あ、マジっすか。え、その時はもう世紀末なんですか。
世紀末だったっす。
ああ、もうスーパースランプではなくなってるんですね。
じゃないっす、じゃないっす。ちゃんとあのダミアン浜田殿下とかいましたもん。
誰でしたっけ、あの最初のあのベース高で学校の先生になった人。
ちょっと星島ウェブンですか。
ですかね。学校で、あの、先生昔、世紀末やってんって言って、嘘つけって言われたから、ベースを弾いて黙らすってやってたっていう。
あれ、学校の先生、ダミアン浜田殿下ですよ。
ダミアン浜田か。
はい。
なんか、あの、指導してる警音部が優勝して、あの、大騒ぎしてたっていうのありましたけど。ね。いやあれですね、フリーで喋るとあれですね。
はい。
後半疲れますね。
うん。
今回ちょっと僕思ったんですけど、
はい、
フリーで喋るときは後半こそテーマを置いておくべきっていう。
うん。
ブレるっていう。
はい。
ブレるっていうか、だれるっていうね。
ブレるっていうか、遠心力で。
そうそうそうそう。本当に何喋ってましたっけって思い出せなくなるっていうね。
はいはい、
うん。多分ね、これもね、あの、続けていっているうちにね、
うん、
様になっていくと思いますよ。
はいはいはい。
うん、しかしね、はい、本当にちょっと悩んでてね。
うん。
言ってました、あの、東京出張。
はいはい。
なんか行きたいじゃないですか。
え？
どっか行きたいじゃないですか。
ああ、そうですね。お台場ガンダム見に行ったり。
あ、そうそう、そういうことです、そういうことです。はいはい、まあ、ただ、お台場のガンダムは、もうすでにあの、RX78 も見ましたし、
はい。
RX0 も見てるので、
はい。
もう一応いいんですよ。もうそこはもうわざわざもう2回も3回も行くことちゃうなと。
はい。
そういう意味で東京でここ行ったよ、みたいな。
あれ、一応そのお台場ガンダムで気になったんですけど、
うん、
まさか、まさかまさかですよ、
うん、
次のお台場ガンダム、クシーガンダムだったりしないっすよね。
クシーでかいでしょ？
でかいっすよ。
え、クシーだってあれ。
クシーよりまたでかいのペネロペでしょ。
うん。クシーガンダムだって28メートルありますよ。
はぁ。
ちょっと無理でしょ。
淡水流よりちょっとでかいか。
あれやるんでしょ、ほんであの、歩くガンダム。
マジっすか。
やるんです、やるんですよ。
マジっすか。
うん。
なんかちっちゃい子供が足の下とかに潜り込む事故とか起きそうじゃないですか。
やだ。やだ。かわいそすぎる。さすがにそれはガンダムというコンテンツが終わりかねないですね。
はい。
クシーはちょっとでかすぎるでしょう。
でもまあなんか見たいっすよね。
一応なんか実物大のガンダムを歩かせるっていうのを、
はい。
なんか何年かにやるっていう話がもう決まってて、多分だからその時にユニコーンは、どけて、
はいはい、
もう一回 RX78 を歩かせるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
まあその前にちょっとあれじゃないですか、ガンタンクぐらい走らせといたらいいんじゃないですか。
ガンタンクはね、
ガンタンクは、
ガンタンクぐらいのところからやってみる。
はいはい。
手の届くところから。
あれ、てかパトレイバーって歩きませんでしたっけ。
あれ歩いてないです。
歩いてないですか、あれ。
うん、あれはもうデッキアップするだけ。
はいはいはい。
あの後藤隊長が昔言うてたやつですよ。
はいはい。
別に立たせなくてもいいから、うん、デッキアップだけでもしておけって言われるけども、
うん、
動力も立ち上がってないようなレイバー、一度こけたらそのまま倒れますけどよろしいかって言ってた、その状態にしかならないやつです。そう。くしーね。
はい。
あ、ついこの間もあれですね。新作のガンダムの発表会やってましたけどね。
ほう。
ガンダム40周年記念プロジェクトみたいなんで。
あ、ルナシの杉蔵が出てたやつですね。
うん、で、またあれでしょ、ビルドダイバーズの続編やったり。
はい。
劇場版 G レコがようやく正式発表されたり。
の。
それと別に、閃光のハサウェイも。
はい。
前にね、ナラティブの時に流れた映像と同じものを使ってましたけど、
うん。
一応やってますよっていうのは、
はい。
言ってました。
まだ企画会議中ですよっていう、ね。
そうそうそうそうそう。どうでしょうね。ギギアンダルシア、出てくるんですかね。
まあまあ、ちょちょいって出てくるぐらいじゃないですか。
ちゃんとメインで絡まれまくっても困りますけどね。
うん、
うん。まあまあまあね。ようやくこれでガンダム三大悪女というのが塗り替わるなという。
はいはい。
はい。とこですけども。
うん。で、東京ですよ、東京。
東京、どうしましょう。はい、いや、とりあえず今のところの第一候補はラーメン二郎に行くなんですけど。
で、そっちないんですか関西
って。ラーメン二郎って東京都だけでしょ。
あ、そうなんです。
うん。
はい。
いや、そのラーメン二郎的なやつは多いんですよ。
はいはい、そうですね。
二郎インスパイア系と呼ばれるやつ。
はいはい。
なんですけど、ちゃんとラーメン二郎に行きたいわけですよ。
うん。
で、そうなると、東京に行くしかないし、
うん。
またね、東京の都心部にはないんですよね。
あ、そうなんす。
うん。
新宿とかないんすか？
歌舞伎町店はあったと思いますけどね。うん。
わざわざもやしラーメン食いに。
そうそうそうそう。豚もやしね。
大量のもやしラーメン食い。
そうそうそうそう。豚の餌みたいなやつ。そう。いや、だから本当にそれぐらいしかないかなと思ってるんですけどね。
はいはい。
うん、
東京、東京っすね。
うん、
ああ、都庁でピアノ弾いてくればいいじゃないですか。
都庁でピアノ
ああ、でもあれですね。東京駅の東側の方でしたっけ。
そうですそうです。
はい。あ、じゃあもうそれこそあれじゃないですか。スカイツリー行ってきたらいいんじゃないですか。
スカイツリーも行きましたからね。
あ、マジですか。
スカイツリーはね、
はい。
いとこの結婚式の時に行ったんですよ。
ほうほう。
なら完全にバラバラに行動してたはずの、
はい。
おばとめいっ子が、
ええ。
ちょうど目の前を、スカイツリーの中でですよ。
はい。
展望台の500メートルとかのところで歩いてたんで、
うん、はい。
で、そこの柵からこう、外覗きながら、うわ、高いね、怖い、みたいなやってるじゃないですか。
はいはい。
そこを後ろからそーっと近寄っていって、股間にガーって回して、そのまま突き落とすふりして、うーんってやったら、本気で怒られるっていうね。何すんねんってめっちゃ怒られるっていう。
気をつけてくださいね。最近そういう行動しただけでも、ほら、周りの正義感あふれる大人が、四方八方から挑みかかってきますから
ね。おばがへたり込みそうになってました。っていうのはあったので、ちゃんとスカイツリーは行ってます。は
い、私まだスカイツリー現物一度も見たことないですからね。
マジっすか？
はいはい。
だからあれですね、あるとしたら吉原をちょっと冷やかしに行くぐらいですか。
ああ、いいですね。
ね。
ちょっとあれじゃないですか。季節も季節なんで、ホテルでレンタル浴衣でも着てですね。ちょっと下駄でも履いて、軽くこう、粋な感じで流してみたらいいんじゃないですか。
浅草から吉原、今となっては結構遠いですけどね。その昔は浅草と吉原で隣町ですけど。
はいはい。
歩いていたら多分3、40分かかりますけどね。
うん。まだ明らかにわかる送迎車とか走ってるんですかね。
あ、走ってると思いますよ。
ああ。
うん。そう。じゃあ、それぐらいですね。
うん
うん、本当はね、なんかせっかくやから誰々と収録とかしたいんですけどね。
はいはい。千葉の人とか。
千葉の人とか。
はいはい。
まあね、あれですよ、出張についてはね。
はい。
一人で行くようなことがあれば。
うん。
ちゃんとポッドキャストに資するようなね。
はいはい。
行動したいと思ってます。
もう、山手線2周ぐらいしてきたら、死になるような話いっぱい手に入るんじゃないですか。
おまくらー言って。いやもうね、世の中ね。
はい。
まあ、先週もいろいろありましたよ、電車の中では。ね、横のやつがもたれてうとうとしてもたれかかってくるから。
はい。
お前が寝るせいで俺が寝られへんやないか、思ってですね。
はい。
こう、最初はこう、座り直すふり。肩をちょっとぐるっと回すふり。
はい、はい。
手で押す。
ええー。
っていうのを繰り返してもまだもたれてくるから、お前、ええかんせよ、ほら言って言うたとかは。
はい。もう、
普通にあります。
はい。
はい。一遍で直せ、ボケー言って。もうダメです。
はい。電車といえばですね。
うん。
昨日、一昨日と昨日ですね。
はい。
久しぶりに電車乗りまして。
おお。
仕事があったんですよ。
はいはいはい。
土曜日仕事があって、そのために金曜日の仕事終わった後に、
うん。
夜この電車に乗って、
うん。
100キロ先の町にですね。
おおほほほ。
この僕の住んでるエリアの2番目の都市ですね。
うんうん。
そちらの方に進出して、
はい。
で、次の日また帰ってくるっていう話だったんですけど。
はいはい。
片道100キロ。
うん。
2時間かかるんですよ。
そうですね、それぐらいですね。
ええー。 2500円なんですけどね。常にガラッガラで。あ、4人席あるじゃないですか。
はいはい。
4人席に靴脱いで足乗っけてましたよ、ずっと。
ね、ほんまね、それぐらいでいいんですよね。あの、みんな同じ時間帯に同じ方向に移動し好きなんですよ。
はい。
家で仕事できるんだから。
はい。
うん。
まだですね、まだあのワンマン電車の最後尾の車内のトイレでタバコ吸う高校生いましたよ。
牧歌的、すごいな。
すごいですよ。
それはなかなかですね。
うん。各駅止まると一番前のドアからしか出れないとかですね。はいはい。
ああ、なるほどね。
降りるとき切符は、
うん、
ワンマンカーってあの、切符入れる口あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれじゃなくて、
うん、
運転手が直接出てきて受け取るっていうですね。
何十年前のシステムなんだという。
で、ほとんどの駅が無人駅っていう。
まあ僕も何気に最寄り駅、無人駅ですけどね。
はい。
ああ、すごいですね。
自動改札なかったですもんね。
うん。ね、普通無人にするから自動改札にするっていうのが本来の発想なんですけどね。
本来の発想ですかね。あの、緑の窓口一応備えている駅もあったんですけど。
はいはい。
もう7時過ぎるといなくなるんですよ、駅員が。
なるほど。
はい。あと好き勝手やってねシステムです。
絶対一回も金払ったことないやついるでしょ。
まあ、いると思いますよ。
ね。
うん。
ねえ、もう、多分ね、世の中そんな駅が増えていくと思いますよ。
でしょうね。
ね、人口減りますからね。
うん。人口減るのに便は維持しろとか無茶言われますからね。
そうですね。
ええ。
どうするべきなんですかね、それね。
便減らすでしょ
う。うん。
でも整備する人間の数変わんないですからね。
そう。
きついですね。
基本料金上がりますよね、普通に考えたらね。はい
上げるべきですよ。
そう、税金投入するか。
映画だって100円上がる時代でしょ。
そうそうそうそうそうね。だからあれですよ、あの、ちゃんとね、桜川マキシムのパーソナリティ感ではですね。
はい。
ちゃんと今度からは映画1回見に行った時は映画代は1900円にすべきだなと思っております。
はいはい。
あの、支給されるお金ね。
はいはいはい。
あれですよね、あの、ドルビーアトモスフィア代とか。
はい。
4DX 見たよとかは。
うん。
そこは自腹という。
まあまあそうですね。ね。エクストラオプションはね。
そうそうそう。そう、はいはいはい、だからあれですよね。あの、出張で行くけど、
ええ、
グリーン車に変える料金は自分持ちみたいなもんですからね。
うん。その通りです。
ね。そうそう。
実は今あれなんですよね。天気の話が持ち上がってきましてね。
なるほど。
はい。
今あの、方角で言うとどっちになりますかって言いかけたんですけど、
ええ、
どうやったって南西にしか行かないですね。
違うんですよ、これが。どうも北なんですよ、ね。北どころか、下手すると、ノーザンモーストっていうですね。
ほうほうほうほうほう。なるほど。
最果てから最果てに行く羽目になりそうな気がして。
本州最北端から。
ジャパンの最北ですからね。
素晴らしい。
でもですね、調べてたらですね、
うん、
なんと映画館があるんですよ。しかもシネマコンプレックスも。
お、素晴らしい。
まあ、あの、4スクリーンぐらいなのかな。
うんうんうん、
はい。
え、でも十分でしょ
う。いやいやいやいや、もう普通に生活圏内に映画館が今度来るんで。
うん。
もう何でも見放題です。
すごいっすね。
まあ、本当にそうなるかどうかわかんないですけどね。
そう
っ
すね。
今どんどん家にあのガムテープで留めた段ボールがだんだん増えてきてるんで。
着々と。
着々とですね。
なるほどね。
はい。
そうなるともっと気温差が。
そうですね。
気温、雪増えますね。
雪は増える、風は強くなるです
、ね。てか、あの、死ぬ温度にどんどんなっていきますよね。
はい、はい。
まだだって今いるところはあれでしょ、あの、死なない準備できてるじゃないですか。
あ、まあそうですね、そうですね。う
ん、準備してても死ぬときは死ぬところでしょ。
はい。なんかね、聞いたところによると、この、年越しを日本の最北で過ごそうみたいなキャンプがあるらしいんですよ。
はいはいはい。
で、日本中から頭のいかれたですね、バイカーたちがですね、
うん、
集まるらしいんで、
うん、
そこに加わってこようかなとはちょっとうっすら思ってるんですけど。
まあ、しんどなったらすぐ帰れますしね。
まあそうですね。はい。
ますますリスナー感が遠くなっていく。まああれですね。
はい。
そうなったらそうなってて、こちらから会いに行くのもちょっとイベント感がより強くなっていいですけどね。
まあそうですね。
ね。
ただ下手するとですね、
うん、
日本の最北のポッドキャスターとなり得る可能性が大なんで。
そうですね。
はいはい。
ひょっとしたらそんなこと言うてる人がもう一人おってすごくご近所っていう可能性もありますけどね。
まあありますね。
ね。
ただ今んとこ調べたらそこの最北の街の、
うん。
ポッドキャスト番組はないんで。
なるほど。
はい。
じゃあ、桜川マキシムが。 そう名乗るのちょっとあれですけどね、語弊がありますけど、
ね、語弊があります。非常に。
ね、うん。まああれですね、そんな感じですね。
は
い、
ええー。
はい多分これ、3週ぐらい言ってなくて、また急に言ってる感じになると思いますけど。
はい、はい。
お題とかね。
うん。
このフリースタイル収録に向けてのネタとかあれば。
はいはい。
ツイッターの公式アカウントか、有料配信実験用アカウント。
はい。
もしくは、ツイッターのシャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。